お涼さんの案内で村の外れにやってきた。山の斜面を掘ったものらしき小さな洞窟がある。祭祀の際は参加者が座るのだろうか、およそ8畳間ほどの空間が広がっている。その奥に小さな祠。お涼さんはその祠の小さな扉を田元から出した鍵を使って開けた。これは
三種の神器。
剣、玉、鏡じゃの。五代醐帝は南朝を建てる際、三種の神器を持ち出している。とすると、もしやこれは。
でもとても小さいですね。
そうじゃな。よく見れば細工もさほど贅を凝らしておらぬ。
これは片代レプリカか。
そうです、これが宝そのものではございませぬ。
というと？
ナス殿、ここで最後の試練があります。あなたがその宝にふさわしいかどうかの。
なるほど。つまり選べってことですね。
はい、
どれか一つが本物への鍵になっているというわけね。
私にやらせて。
私がやるわ。
ちょっと待て、お前ら関係ね。ああ、こら、そんな舐め回すようにジロジロと。
さすがプロだね。
ああ、鈴見さんガニ股で張り付いちゃって、せっかくの美人が台無し。ちょっとろくろ、その芋虫みたいな手で触れちゃ壊れる壊れる。
どれかしら。
ここが勝負どころよ、ミシェル、絶対に当てるの。
だからなんでお前らが。
でも総一、これって最初に選べばいいってもんじゃないよ。
だが一発目で当てられちゃ終わりだろ。当てずっぽうにしたって3分の1の確率がある。
あんたが五代醐の帝だったとして、そんなことで奪われる可能性のある隠し方をする。
確かにお前の言う通りだな。お涼さんは微笑みながら黙って見ている。俺は二人の様子を見守ることにした。
鈴見、力よ。五代醐の帝は高氏に追われたんですもの。誰よりも力を欲したはず。
そうね、そう、力の象徴。
選ばれましたら、その片代を高く高く掲げ上げていただきとうございます。天に増します、帝にご覧いただけますように。行くわよ。
命に別状はないわ。
見て総一、剣が。何事もなかったよ、身元の位置に。
こいつはすげえ、本物だな。
だけど、ということは。
ああ、力ではない。
2分の1か。
どちらにするしょ。あんた、
ほら待て。
玉はどうじゃ。いわば負け戦が続いたのじゃろう。五代醐の帝は富じゃ。体制を立て直し反抗を図るには金がいる、銭がいる。何よりも富を欲したはずじゃ。富の象徴、玉じゃな。
わしもそう思っておった。では行くか。
待てと言うとろうが。
総一君、総一君、様子見てみようよ。
しかし2分の1だぞ。それに言ってることも筋は通ってる。
お金で力を得たいと思うぐらいなら、そのまま力の象徴、剣でいいんじゃないかな。
それもそうか。五代醐帝が本当に欲しいのが権力なら、金はその前段階でしかないな。
行くぞ少将。
おいよ源次郎。
おいよ。
大丈夫よ、七海さん。
うるせえじじいには眠っててもらうぐらいでちょうどいいぜ。出なきゃ考えがまとまらん。残るは鏡か。
何を象徴してるんだろう。
人の心。騙し騙され、裏切り裏切られ、戦争に明け暮れた五代五帝には人の心を映し出す鏡が欲しかったのかもしれない。
どう思う、メギツネ。
私ならいらないわ。見てもしょうがないもの、そんなもの。
違いない。裏切るなら相手の気持ちは見ない方がいいな。ではなんだ。考え込む俺に優しい声がかけられた。
ねえ、そうちゃん、そっとしておかない。
姉さん、
こんなに厳重に守ってるってことは帝にとってとっても大切なものだったんじゃないかな。それを勝手に持っていってしまうのは姉さんあんまり気乗りしないな。
姉さんはいつも正しいな。ナナミ、
はい。
マンションいっぱいのお菓子と俺がさっきのピシャピシャピシャーンって眠っちまうのとどっちを取る？
宗一さんがこんな風になるのは嫌です。
ああ、そう言ってくれて嬉しいぜ。文月。
何よ兄ちゃん。
俺の代わりにやってみる？
そりゃ光栄だけど、お兄ちゃんを差し置いて私の出る幕じゃないね。
この国一つ買えるぐらいのお宝が手に入るかもしれねえぜ。
私はそんなものよりお父さんとお母さんとどん兵衛とラッシーとお姉ちゃんとゆかりさんとリサさんとゆうなさんとななみちゃんと、もちろんお兄ちゃんがいいね。
決まりだ。おりょうさん、俺は三つとも選びません。俺の宝物はここにいるみんなです。人の絆です。五代五帝が本当に欲しかったものもきっとそれではありませんか。
ご名答ですじゃ。どうぞこちらへお越しあれ。
俺たちはお涼さんに連れられて洞窟を出た。来る時はお宝に気を取られて気づかなかったが、洞窟側からは村の全景が見える。小さな小さな村だった。
帝の宝物とはこの村そのもののことでございます。
やはり
帝と何かご関係が。
はい、吉野に追われ遊ばした帝にこの村一村をあげて微力ながらのお力添えを。帝は大層お喜びになられて、そちらが宝だそちらが宝だと。
それがその。
はい、この三種の神器の片代をご貸しくださいました。我が宝ここにありと。
それ以来。
はい、この村の者は長年ただ帝にお仕えする日に思いを馳せつつ日々鍛錬を怠らず力を蓄え続けました。
だが時代は移り、
世が変わり、ついに帝と村の願われしことは叶うこともなく。
ではなぜ今も宝を守るのですか。
前しか向かないお前らしい愚問だぜ。
何よ。
みんなで一致団結して宝を守る、その絆こそが宝物になったのですね。
はい。
まだ何か言いたそうだな、さつき。だけどな、その人にはその村にはそれぞれの生き方がある。
けど。
おばあさま、私たちのところでよければお越しになりませんか。この村にはもう人影もまばら、お寂しくはありませんか。
はい、
私も大賛成です。
いいえ。
お涼さんは首を横に振った。強いその決意に俺たちは引き下がるほかなかった。俺はそんなお涼さんを力づけたいと思った。生意気だと思われるかもしれなかったが、見栄を切る貫かれるがよろしかろう、その宝盛りの末を。
はい、ナス殿。
思わず古風な言い回しになった俺を見て、お涼さんはきっと昔はとてつもない美人だったに違いない美しい微笑みをくれた。